ホリスタンド会のなぜなにコミュニケーション、こんな時どうするの。この放送は1000名以上が入学しているコミュニケーションの学校ケーツアカデミーの学長である堀下博人とパートナーの高澤海が日常のさまざまなシーンで起こる会話や人間関係の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
どうも堀下です。
海です。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なぜなにコミュニケーション今回もね、はい、張り切っていってみましょう。
はい、はい、行ってみましょう。今回はですね、さとぽんさんから、質問をいただきましたので、それについてお答えしたいと思います、
はい
はい、じゃあ最初にちょっと投稿を読ませていただきますね。
はい、
さとぽんさんから、仕事で建設設備の仕事をしているのですが、みんなの前で消防設備機器の取り扱いや訓練の先生をすることになったのですが、今まで先生役の経験はほとんどありません。緊張しないか心配です。話すことを考えすぎて聞いていただく方たちにもつまらないと思われるんじゃないかと思うと不安です。やっぱり紙に書いてシミュレーションしていくのが良いとは思ってますが、何度か経験してもこういう場が苦手で、今後苦手にならない方法ありますか、うん、こういう場があるたびに緊張しひどく疲れることがあり、逃げたくなるような時もありますが、なんとか逃げてはダメだと分かっているのでチャレンジするのですが、確固たる自信につながらず、みんなの前に出る場が怖く感じます。誰でもでしょうが、人より恐怖が大きいような気がします。慣れたいし強いメンタルを持てるようになりたいのですが、良い方法ありませんでしょうか、ということですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
ということで、まあ、お仕事の関係で、まあ、人前で話す機会があるということですね。
そうですね、
まあ、しかも取り扱いの説明をするということで、まあ、レクチャーをするということですよね。
ね、先生役ってことですよね。
はい、
すごいですね。
うん、
はい、
はい、
やっぱりね、緊張ってあるじゃないですか。
ありますよね。
ね、今だからなんか私もこうやってお話しさせていただいてますけど、本当に数年前まで人前出れなかったですもんね。もうすっごいガタガタ震えてましたね。ね、
まあ、しかもね、この急遽決まったものって半端なく緊張しますよね。
そう、
結婚式のスピーチとかね。
あ、もう最悪です、ね、最悪ですよ、そうそう、
ね、
はい、
はい、ということでね、今回はじゃあこのさとぽんさんのお悩みね、ズバッと解決していこうと思います、
はい、
はい、でまずね、その人前で話すということで、まあ、それをこう考えただけで不安になったり恐怖を感じてしまうということで、まあ、ざっくり言うとこう緊張してしまうということですよね。
そうですよね、
でその緊張をできるだけしないようにしたいということですよね、緊張せずにこ
う
平常心を保ったまま、まあ、人前でね、堂々と話して面白くできたらいいのになっていう悩みだと思うんですよね。
あ、そうですね、はい、はい、
思いますよね。
思います、はい、
はい、でまあ、僕もね、今でこそね、こういう形で発信していってるんですけど、数年前まで町工場で働いていた時は、まあ、12時間以上毎日勤務してるんですけど、ほとんど会話することがないんですよほとんど声を出さないんですよ、だから声の出し方を本当忘れるぐらい声を出さなくて、もう本当にその時って2週間に1回かな、2週間に1回だけ社訓を読み上げるのが回ってくるんですよ。朝の朝礼の時に町工場の工員が順番にね、社訓を読み上げるっていう習慣があって、それが約2週間に1回かな、月1回ぐらい回ってくるって感じだったんですけど、まあ、それも噛んだらどうしようと思ってね、緊張するわけですよ。
そうそう、なんか学校でもありませんでした、こう教科書を読まされるとか。ああいうのもすっごい嫌でしたよね。
嫌でしたよ、
ね、本当ね、前で発表しろとかもね、最悪ですね。
最悪です
ね。
最悪です
ね。とか言って。
はい。
はい、
はい、なのでね、その問題解決していきたいなと思います。
はい。
はい、まずね、これ緊張をしないか心配ですってことなんで、まずね、いきなりなんですけど、ガラッとね、価値観を変えてもらおうかなと思うんですよね。
価値観、考え方、
ね。考え方を変えてもらいたいなと思うんですけど、
はい、
緊張しないか心配ってことは、その緊張したらどうしようっていう不安を常に抱えてしまいますよね。で、緊張してしまったら焦りますよね。だから緊張しませんように、緊張しませんようにって前日も祈ってるし、当日も寸前まで祈ってると思って、でいざ当日本番を迎えた時に緊張してたら焦るじゃないですか、
です、はい、
だからその緊張しないか心配することをまずやめてほしいんですよ。でもそんなやめろって言われても簡単にやめれないですよねでも実はね、 100% 簡単にやめれる方法があって、
お、
それはもう 100% 緊張するって最初にもう思っとくんですよ本当そうですよ。緊張するかしないかっていう、なんかその五分五厘みたいなことで思う必要はなくて、もう10割緊張するってさて決めとくんですよ、本当に。
なるほど、ちょっと今びっくりしたんですけど、でも するものはするんだと。
そうそう、するんですよ。もうする前提でもいるんですよ。だから緊張はするっていう前提でいるんですよ。まあ、例えばこの緊張ってものを天気に例えてほしいんですよ。
天気ですか。
で、明日遠足とするじゃないですか。
はい、
で、明日の遠足 の時に天気予報見たらね、
うん、
一応曇りマークと雨マークと傘マーク全部ついてるんですよ、なんかね。じゃあ明日は雨降るのかな、曇りかな、降るのかなと思ってたら不安じゃないですか。
不安です。
でももう雨 100% って言って、もう日本列島全部雨マークだったら、まあ雨降る前提で考えるじゃないですか。
諦めます、
ね。諦めますよね。諦めて、もう屋内型のどっか遠足に帰ったのか切り替えれるじゃないですか、
うん、
雨降るか降らないかどっちか分からない時が一番ややこしくて、うん、もう 100% 降るって分かってたらもう降るなりの対処を考えるでしょ
です、ね、
それと同じように僕たちの緊張も天気と一緒で、
うん、
あのするかしないかで考えるからややこしくなって、うん、もう 100% 緊張するんですよ。もう 100% する、
それ
言い切っときますね。もう失礼かもしれませんけど言い切ります。サトポンさん、当日は 100% 緊張します。残念ながら 100% 緊張はします。生きた。
生きた。
ガビーンと思うかもしれないんですけど、うん、でも 100% 緊張しますよ、正直。うん、
しますよ、うん。我々もしますもんね。
しますもんね。だから、うん、その緊張するかしないかという心配をするよりも、100% 緊張はするから、うん、その上での対処法を一緒に考えていこうかなと思うんですよね。
ああですね、うん。なるほど。はい、うん。ずっとOKからびっくりしましたけど。はい。
しますから。
しますから。うん、はい。すると。
うん、はい、でこう考えるともう次はね、もう問題を起こる前提だから解決策だけ考えてよくなるんですよ、
はい、
でもそのね、なるかならないかわからない不安があると、なった時にパニックになるじゃないですか、
うんうんうん、
でもぶっちゃけなった時にパニックになるくせにある程度想定内でちゃった実は、まあ、朝からね、雲どう用意してる時に、
うん、
急にバーって降ってきてベショベになるってなったら、
うん、
想定内だっただろうと思ってたなぜ傘持ってないんだって感じで一緒で一緒なんですよ本当に。天気と僕たちの緊張っていうのはね。
なるほど。
じゃあもう最初から傘用意しとくのと一緒ですよね、
うんうんうん、
だからその緊張は絶対するもんだから、いざ緊張してから緊張するな、うん、緊張するな、おつけおつけって言っても、
うん、
もうちょっと間に合わない
間に合わない
間に合わないよね。
間に合わない、ね、
間に合わないですよね。
間に合わない。いやもう当日パニックですもん
ね。パニックですよね、
うんうん、
なのでまずは緊張するってことをまず受け入れて、はい、受け止めて覚悟しておくってことですね、
はい、
で緊張してしまったとしてもそこでは落ち着かせる方に持っていかないってことですよね、
うんうん、なるほど、うん、あってことは、まあ、あれですよね、緊張自体を悪いことってなんか思って、うんうん、てたんですけど、
うん、
でも緊張自体は全然悪いことじゃなくて、うん、するものだから、
するもん、するもんなんですよ。
もうそれはそれでしょうがないって
ことです。そう、しょうがない。よっぽどのベテランじゃない限りはしますんで。
うん、うん、うんうんうん、ね、それでいいってことです
ね。そうですね。
はい、
まあ、僕もね、今人前で話す機会ってかなりねたくさんあるんですけど、
そうです、
もうやっぱり人前話す寸前になるとめちゃくちゃ緊張しますよ。
うん、すっごいいつも以上にうろうろしてますもん。うん、
してますよね。背中とかやっぱ汗かきたりするし、
うん、
たまに体中なんか小倉帰りみたいに痛くなってますからね。
ね、痛い痛いって、ね。
でもそれぐらいやっぱ緊張するもんなんですよ、
うん、
だから緊張したらどうしようって思うこと自体はないんですよね、
うんうん、
どうせ緊張するだろうと思ってるから、
思ってるから、
うん、
なるほど、はいはい、
でその緊張自体を、ね、まずは悪いものではないってことを、
うん、
思うことですよね、
はい、うん、
で、まあ、その上で緊張してしまった時の対処方法なんですけど、
うん、
あの落ち着かせようとしないってことですよね、
うん
うん、
そうそうそうなんですよ、
うん、
で私もこれ緊張すごく嫌でいろいろ調べたりとかやってた時期があったんですけど、
うん
うんうん、緊張をしないでおこうと思って、
うん、
こう深呼吸したりね、
うん、
こうリラックスしようってするじゃないですか、うん、あのアプローチがダメなんだなと思った
ん
です
よ、うん、
で調べてたらね、
うん、
緊張状態の脳波ってあるじゃないですか、
うん、
あの脳のね信号、うん、脳波とリラックス状態の脳波って一番対極にあるんですって、
うん、
だから緊張状態からリラックス状態に脳波持っていくのってすっごい大変なんですよ。
ああ、じゃあもうあれですよね、うん、サウナから水風呂入るぐらいですよね。
そうそうそうそうそう、
サウナ状態が緊張ですよね。
緊張、
逆か、
え、
水風呂が緊張状態か、
うん、水風呂がそうそうそう緊張状態
、うん、
サウナでリラックスしてる状態に、
うん、持っていくことしてるんですよ ね、
ね、
水風呂に入りながら、
水風呂に入りながら無理じゃないですかそう、で、あの、じゃあね、緊張状態と同じ、うん、似てる脳波って何なのかって言ったら、うん、興奮状態なんですよ、
うん、
興奮してる状態、
うん、
なんだろう、ライブ行っててわーって言ってる時とかもあれ興奮状態じゃないですか、うん、
スポーツ観戦とかね、
あ、そうそうそう、うん、みんなでわーとかなってるのとかもそうだし、うんうん、あと何がありますかね、興奮状態。
あと、まあ、徒競走とかね。
徒競走
いや、
びっくりした。小学生。
あと、まあ、対戦ゲームとかね。
ああ、
ね、対戦ゲームとかね。
ゲームとかね。
テトリスとかでも上だいぶ積んでいけたら興奮しますよね。ああって感じにならないですか。
追い詰められて。
追い詰められたね。
そうそう。う
ん、音楽も速くなっていくしね。
ね、うん、そうそうそう。 なんかね、こう興奮状態になってる方がまだ楽になるんですよ、うんうんうん、緊張状態からリラックスに持っていくんじゃなくて、緊張状態から起きたみたいな感じで興奮状態に持ってってる方がまだ逆に肩の力が落ちるというか、う
ん
う
ん、ああなるほどな、そうですね、そうですね、
うんうん、
そうか、緊張からリラックスだとね、本当に縦にだいぶこう降りないといけないんですよね、
そう
ビルですからね、
そうそうそう、
30階ぐらいから急にダッシュで1階まで降りないといけないんですけど、
うん、
でも緊張状態から興奮状態だともう同じフロアなんですよね、
同じフロアなんです、
横に歩いていったら実はたどり着けるんですよね連絡強烈だったらね確かに、確かにね、
そう、そうなんですよ、うん、でそれを知ってからやっぱ興奮のまんまで行こうと思って、うん、
あなるほどね、
思いっきり音楽ガンガンに聴いたりとか、心臓バクバクしてる状態で前出て、うん、こう声震えながらでもいいか喋るみたいな、
うんうんうんうん、確かにね、だから緊張してる時にこう僕も今までにこう手のひらに書いた人の数は1000人以上書いてるんですけどもでもあれ 何人飲み込んだか分からないように飲み込んでるけど、
ね、
あの全然落ち着かないですよね、
正直あんな無理ですよ
本当にあれ逆にぶっちゃけなんか緊張してたことを自分で中に再認識する儀式に
しか見えない
今の俺は緊張しているって
人の数だけ
人の数だけ
そう、
そう、そうか、そう、じゃあ緊張してる時にリラックス状態に持っていこうとせずに、
う
ん、同じような脳波である興奮状態に持っていった方が、
うん、
まあ無難なんですよね。
無難、
うん、
無難、
難しくないってこと
ですね。そう、全然難しくないです。うん、逆にね、うんう
ん、はい、
っていうのも知っておくとちょっと楽になるかなと思ったんですけどね。
うん、はい、はい、ですね、うん、はい、うん、なので落ち着かせようとしないってことですね。
そうです。
穏やかにしよう、穏やかにしようと思っても、うん、やっぱり余計バクバク感聞こえますよね。
そうね。そう。
ドクドク聞こえますもんね。
そう、耳に心臓があるみたいな感じにな
りますからね。はい。ってことですね、
はい、
はい、で、あともう一つね、その価値観を変えてほしいなと思うこと、パート2なんですけど、
はいはい、
まあ、考え方ですよね、
うん、
まあ、考え方を変えてもらいたいことパート2ということで、
はい、
まあ、2つ目は、まあ、そもそも期待などしていないと思うことですね。
うわ、ぐさ
ぐさ、これ本当にすごく大事なことかなと僕は思うんですけどこれ別にサトポンさんが面白い面白くないとか、サトポンさんの人柄がどうとか言ってるわけでもなくて、
うん、
もちろんこの音声を聞いてくださってるあなたが同じような場面にこれから絶対あると思うんですよね。人前で話す機会とか発表する機会って、
うんうん、
まあ、そういう時にも思ってほしいんですけど、そもそも期待などしていないと思ってほしいんですよ。
聞いてる側がですね。
そう、聞いてる側が、
聞いてくださってる側の人が、うん、そもそも喋、うん、っている人には期待してないって感じですよね、
う
ん
うん、そうですね、
うん、
はい、でもこれ人それぞれ個人差はあると思うんですけど、まあ、人前で発表する機会っていうのは今までに、まあ、どれぐらいあったのかって、まあ、個人差あると思うんですけど、あんまりそういう機会はない方って言ったらそんなないわけじゃないですか。でも自分はなくても人前で話してる人を見た回数ってめちゃめちゃあると思うんですよ。
めっちゃありますね。
ね、
はい、
なので今回佐藤君さんももちろんですけど、まあ、自分が話すのは久しぶりであんまりないかもしれませんけど、
うん、
でも自分自身が聞き手ですよね。聞く側に回って人前で話してる人のことを見たことっていっぱいあると思うんですよ、
はい、
それを一つ一つ覚えてるかってことなんだねまずはね、
あ、ね、話の内容とか、うん、その一挙一動とか、
う
ん、
そう、
服とかもそうです
よね、うん、そうですね、
ほとんど覚えてないですね、
う
ん、
まあ、プラス前日にそれが楽しみでワクワクするかと思うんですよ ね
なるほど、うん、そっかそっか、うん、結構ぐさぐさきますけど、
う
ん、でもそういうもんだっていうふ
う
に思ってみると
、うん、で、まあ、よっぽどのことがない限り人は期待しないんですよね、
うん、
でそのよっぽどのことっていうのは何かというと、お金を払って自分の意思で自分で足を運んでいく場合ですよね、
うん、
例えばライブとかサッカー観戦とかスポーツ観戦とかだったら、お金を払って自分の意思で足を運んで見に行きますよ ね、
ってますね。
だからめっちゃ聞く気満々で期待してると思うんですよ、
うんうん、
でも逆に言えば小学校中学校の時の朝礼とかね、終業式とか始業式で、
うん、
まあ、運動場のね、前に、うん、なんていうんですか、台あるじゃないですか、教台、
ああ、台ある。
朝礼台、
朝礼台、はいはい。
あの前で、まあ、教頭先生とかが、まあ、30分ぐらい話するじゃないですか。
あ、
あれを前の日からめっちゃ楽しみという経験ありますか？
苦痛です、
ね、
逆に。
苦痛ですよね。でも、当日話した内容とかも覚えてないですよね。
全然覚えてないです。
ね、僕も覚えてないですから、
はい、
まあ、中学校1年の時にいた教頭先生が、いつもチャイムとかぶった時だけ、うん、よし、みんな目をつぶれ叫んだとこだけ覚えてるんですよ。いや、チャイムと被った時だけね、チャイムが鳴り終わるまで全員なんか木刀が始まるんですよ。でもそれしか覚えてないぐらい話は覚えてないんですよ。
はいはいはい。
なので、基本ね、聞き手側目線で考えると、人前で話している人の言動を覚えていないし、期待していないっていうのは、
うん、
逆目線で考えたら分かりますよね。
うんうんうん。そうですね。
うん、
なんかね、こう準備してる側からするとショックかもしれないですけど、うんうん、でも、実際にね、
うん、
来てる人からしたらそんなに期待してない、
うん、
って思ってる方が楽になりますね。
うん、
そうそう、
なんですよね、
うん、
ね、かなり厳しいことを言ってるかなとは思うんですけど、でも冷静に考えたら結果的に楽になるから、ね、
うん、
もうちょっとね踏ん張って聞いてほしいなと思うんですけど、
うんうん、
ね、今回さとぽんさんもつまらないと思われるんじゃないかって思うと不安ですっていうことなんですけど、うん、これも先に言っておきますけど、うん、思われます。冷静に考えた場合、設備機器の取り扱いの説明は、うん、面白いものではないと思うんですよ ね、まあ、例えば飛行機よく乗られる方だったら、飛行機乗ったら避難装置の使い方から説明始まるじゃないですか。
始まる、
うん、救命道具の使い方とか、うん、あの説明面白くて楽しんで聞いてる人いないですよね、
うん、
でもあの人たち毎回人前で話してるわけじゃないですか。
うん、
でも今日はなんかつまらないと思われたらどうしようって多分思ってないですよね、
うん、
基本みんなつまらないと思ってますよね、
うんうんうんうん、
失礼かもしれませんけど、
うんうん、
なので何かの取り扱いの説明っていうものは基本つまらないもんなんですよ、
うんうん、
っていう前提で取り組んだ方が緊張しないと思うんですよね、
うんうんうんうん、
どうですか。
そうですよね、うん、つまらないから工夫されようとしてるのかなっていう気もしないでもないんですけど、うん、でもそこを難しくあまり考えすぎなくてもいいのかなっていうふうに私も思いましたね、
うんうん、
なんかこう私もその人前で話すってなった時にその笑わせないといけないとか、なんか楽しませないといけないみたいなのがあったんですよね、
うんうん、
でもそれって相当高度なことじゃないですか、
うんうん、
なのでいきなりそこを求めなくてもいいなって思うようになってから結構楽になったなっていう記憶があって、だからつまらない前提でもう普通に喋ればいいやっていうぐらいの気持ちで行った方が緊張するけれども、うんうん、あまりハードル上がりすぎなくていいのかなと思ったんですよね、うん、
ですね、
うん、
ですね、
うん、そうそうそう、うん、緊張しすぎる時とか、
うん、
話すの苦手だなって思ってる時ってその、うん、話すパフォーマンスの内容がすごく高度なことを求めてたなって思うんですよ、
う
ん、
そうハードル高いですよね。
そうめっちゃ高かったなと思う
んですね。すごい高い基準の理想を持ってますよね、
うんうんうんうん、ね、いい意味で、うん、相手は期待しないんだよっていうのを、うん、思っておくっていうのも、うん、新しい試みとしてチャレンジしてもらってもいいんじゃないかなと思いますね。
そうですよね、
はい、
うん
うん、
なのであまりねそう最初からハードルを高く持っていきすぎないってことが大事かなと思うんで、
うん、そうですね。
なので今回のね質問だったらそのさとぽんさんが求めてるものが一体何なのかっていう時に緊張しないようにしたい、うん、つまらないと思われたくないね、不安恐怖を打ち消したいとかいろんな思いがあるじゃないですか、
うんうんうん、
でまずはそのしっかりね今回のこの自分の役割をやりきるってことにフォーカスして、
うん、
それをやりきったら十分自分でねそれを認めてあげて自信につなげていったらいいと思うんですよ、
うん、
でもそこにプラスアルファで笑いとか面白いと思われようと思ったらハードルが一気に上がりますよね、
うん、そうですよね。
でそれができなかった時に自分で自分を責めたりして、
うん、
自分でね自分の自信をこう削っていってしまう危険性があると思うんですよ、
うん、
そう思うとまずその面白くするってことは次のステップでいいと思うんですよね、
うん、
階段で言うと ね、
うんうんうんうん、
かなり高度ですからね、
うんそうかなり高度ですよね、
うん
うん、そうですよね、うん、で今堀下さんおっしゃってたんですけど、うん、その慣れていったりとか、うん、その苦痛じゃなくなるようにしていくのって、
うん、
やっぱりちょっとでもできた時に自分でよくできたって言ってあげることだと思うんですよ、
うんうんうん、
で人って苦痛なことってやっぱ続けられないんですけど、うん、でも良かったなとかやったなって思った時は続けられるじゃないですか、うんうんうん、だからこそそのちっちゃいことでもこう認めてってあげる、うん、自分自身をあよくやったねって言ってあげるってすごく大事だなと思うんですよね、
うんうんうん、
続けたり苦痛にならないためにもね。
そうですよね、
はい、
うんはい、で、まあ、チャレンジしてもね確固たる自信にはつながらないっていうふうにもお伝えしてくれてるんですけど、
うん、
これも一つコツがあって、
うん、
自信につながらない時と自信につなげていける人と大きく分けてその2つのパターンがあると思うんですけど、
はい、
その違いは一体何なのかということもねお伝えしたいなと思うんですけど、
うん、
自信につなげできる人は自分のできたところを数えるんですよね、
うんうんうん、
自信につなげていきにくい人は理想の姿とできなかった自分を比較して含むと思うんですよ、
うんうん、
なので加点方式か減点方式かって感じなんですね、
うんうん、
なのでそのなかなか自信に、ね、つなげれないって思う方は理想の自分のイメージを先に設定してますわね、
うん、
その理想の自分と実際の自分との差がありますわね、
うん、
その差を減点していってやっぱり自分はダメだと思ってしまうんですよ、
うんうん、
減点ですよね。100点満点の自分がいてて、これもできなかった、これもできなかった、これもできなかったって引いていって、だから自分はまだまだダメなんだと思って自信をなくしてしまうんですよね。
うん、
でも逆に自信をどんどんつけていける人は、あ、今日はこれができた、今日はこれもできた、これもできたって感じで、できたことを数えて加点していくんですよね。
うんうん、
0点から点数を足していくということですよね。
うんうんうん
なので、まあ、人前でも話せた、緊張してるってこともしっかり認めたってこととか、これだけでも加点できて、これだけでも自信につなげたりできると思うんですよね。
うんうんうんうん、そうですよね。
うんうんうん、ですね、
うん。
はい。ということで、まあ、今回ね、まあ、いろんな内容を話してきたんですけど、
うん
まあ、じゃあ具体的にね、どういうステップでね、 この緊張の場面を乗り切ったらいいのかっていうアクションステップの方もね、お伝えしていこうと思います。
はい、
はい、うん、今回のステップはまあ大きく分けて5ステップになります。
はい、
はい、じゃあ順番にお伝えしますね。
はい、
まずステップ1で、当日は 100% 緊張するっていうことを受け入れる、受け止めるですね。
うん、
うんうん、緊張したらどうしようではないんですよ。はい、緊張するっていうのを事前にね、受け止めておくってことですね。
はい、
はい、これがステップ1ですね。
はい、
でステップ2で、まあ、当日ね、緊張していたらリラックスしようとするのではなくて、うん、興奮する方に舵を取るってことですね。
うんうんうん、
落ち着け落ち着けと思うのではなくて、うん、もうそのドキドキバクバクをこう穏やかにするのは相当難しいんで、難しいですよね。心臓マッサージの逆みたいな感じですか。
どうしたらいいんやって感じになりますよ ね、 ね、うん、
はい、なでなでしてもなかなかつかないですよね。
そうですね、
うん、
はい、
なので落ち着けと思うのではなくて、うん、もう興奮状態に持っていくってことですね。
うんうんうん、
盛り上がっている時とか、うん、楽しんでいる時とかありますよね。
ね、そう、盛り上がってきたってこう、うん、
盛り上がってきたって感じで、
ね、言ってみるっていうのもいい、ね、
そうですね、盛り上がってきたって言ってもいいですね。
はい、うんうんうん、
で、 できるだけ、ね、そのあなた自身が興奮するものを想像した方がいいですよね。
うんうん、
例えばスポーツ観戦が好きな方だったらスポーツ観戦してる時とか思い出すとか、うんうん、歌を歌うのが好きだったら歌ってるとかね、ライブとかね、
うんうんうんうん、
行ってる時を思い出して、その時と今って同じ状況なんだと思ったんですよね。
うんうんうん、
はい、
そうそう、
うん、
はい、
うん、これがステップ2ですね。
そうですね、
はい、
はい、
でステップ3が、まあ、始まってからですね、
うん、
始まってからもしね緊張していたら、うん、それを正直に伝えるってことですね。
正直に誰に、うん、
まあ、人前ですよね。人前で、
はい、はいはいはい、
緊張してるところを隠して、なんか緊張してない緊張してないと思ってこう、うん、言葉噛んだりとか、
うん、
変な汗出てきたりしますよね。
うん、
そういう時は正直に伝えた方がいいと思うんですよね。
ああ、その聞いてくださってる方にもう言っちゃうってことですね。
言っちゃうってことですね。
もう緊張していますと。
そう、そうですね、
うん、こういうとこ苦手なんですって、
うん、そうですよ。
もう言っちゃうと。
そうで、できるだけ正直に伝えれば伝えるほど楽な、うん、環境になると僕は思うんですよ。
うんうんうんうん、
今実はめちゃめちゃ緊張していて言葉も思うように声が出ないっていう場合だったら伝えた方がいいと思うし、
うん、
なんか脇とか変な汗かいてたら、もう脇すごい汗かいてるんですって言った方がいいかなと僕は思うんですよね。
そうですね。
背中とかね、まあ、僕だったら脇か背中と額とかによく汗かくんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、そういうのもさっき言っちゃうってことですよね。
うん、うん、あ、言ったらあれ楽になりますね。
う
ん、確かにね。
そう、だからそれは言ったら楽になるのはなぜかというと、うん、緊張してるってことを自分が入れてるからですよね。
うんうん、
でも緊張したらどうしようって思いながら、緊張してる時にそれバレないようにしようと思ったら、
うん、
ギャップが生まれますよ ね、
ね、
実際の状態と演じてる自分とのギャップがしんどくなると思うんですけど、
うんうんうん、
でも緊張してるってことを伝えることによってそのギャップがなくなるから、
うん、
結果的に落ち着くと思うんですよね。
ですね。
なので、はい、ステップ3では正直に伝えるってことですね。
言っちゃうと、
うん、
はい、
で、まあ、ステップ4で、そこまで伝えた後はもうできる範囲でいいので全力でやるってことですね。
うんうんうんうん、緊張しててもいいし、
うん、
あのちゃんとそれで伝えてもいいし、
うん、
でその中で聞いてくださってる方に伝わるように伝えるって感じですね。
そうですね、
うんうん、
はい、まあ、その時のポイントとしましては、
うん、
まあ、自分がどう見られているのかではなくて、
うん、
来てくださってる方ですよね。今回あなたの話を聞いてくださってる方にしっかり伝わってるかなってことを意識するってことですね。
うんうんうんうん、そうかそうか、なんか緊張してる時って本当いっぱいいっぱいになってるから、
うん、
なんか自分変なとこないかなとか、
うん、
言葉詰まっちゃったとか、その自分に対してずっとなんかこう見てますよね。
うん、そうですよね。
自分を見てますよね。う
ん、でみんなも自分を見ているから自分が見られていると思いますよね。
うんうん、思います。
でも自分が見られているのではなくて、自分が話していることを聞いてくれていると思ったら、
うん、
しっかり伝わっているかなっていうふうに意識してほしいなと思うんですよね。
うんうんうんうん、そうですね、うん、なるほどなるほど、
はい、
だからこそ期待してないっていうふうに思うと、
うん、
なんかそんなに自分に対してこう目線が来てるっていうふ
う
に必要以上に感じないかもしれないし、
うん、
逆にね、そのなんか伝え方とかも変わるかもしれないですよね。
うん、そうですよね。
もう分かりますか、うん、ってこう前目の前の人に聞いてみるとか
も、うん、そうですよね、
できますしね。
うん
うんうん、はい、
はい、で最後のステップ5ですね。
はい、
はい、最後のステップ5ということで、まあ、どっちに転んでも何でもボックスに報告するってことですね。
はい、
うん、はい、
はい、報告、
うん、
はい、
はい、まあ、どっちに転んでもっていうのはね、正直ね、やってみないとわからないんで、思った以上にうまくいったって思う場合もありますし、
うん、
思ったよりうまくいかなかったってこともね、もちろんありえると思うんですよ。
はいはい、
でもどっちにしても何でもボックスに報告してほしいなと思うんですよね。
うんうんうん
うん、じゃあ、ね、もしね、うまくいかなかったらうまくいかなかったで失敗談としてネタになると思うんですよ。
はい、
今回はこういうふうにやったらおこけしましたってことも伝えることによってネタになるんですよね。
うん、
でも伝えなかったら自分の中で失敗談となって自信がなくなっていくんですよ。
あ、
でも誰かに伝える報告することでそうやってネタになるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、
はい、うんうん、そうですよね。うん、だからそれが恥ずかしいと思う気持ちも なくはないと思うんですけど、うん、でもそれ自体も話してしまったら、うん、それさえもネタで、あとあとね、その時は笑えないかもしれないですけど、あとで笑いネタになるかもしれない。
そうなるかもしれないですよね。うんうん、なので、どっちにしてもね、投稿してほしいなと思うんですね。
うんうんうん。うん、はい。
はい、うん。で、もちろんね、うまくいったらうまくいったで、成果報告として届けてくれると、僕たちもめちゃめちゃ嬉しいし、
はい。
ね。
うん。ぜひぜひ。どっちにしても本当欲しいですよね。
そう、そうなんですよ。はい、まあ、どっちにしても、あなた自身の経験が積まれることで、失敗してもネタになるし、うん、うまくいったら、それが実績につながると思ったら、うん、結局、どっちに転んだって成功だから、失敗なんてないんですよ。
うん。うん。うん、なるほど、なるほど。
はい。はい、ってことを、ですよ。ってことを最初に、思いながらやったらもっと気楽なんですよね。
うんうん、どっちに転んでも大丈夫、
う
ん、
そう
ね。
だ今のこの5ステップを事前に知ってる上で本番を迎えたら、うん、あ、どっちにしたって成功なんだと思えるじゃないですか。
別
にうまくいかなかったらうまくいかなかったで、それを、ね、ネタっぽく伝えたらいいだけだし、
うん、
うまくいったらうまくいったで成果報告としてね、
うん、
実績と自信につなげてほしいと思うし、
あ、いいですね、う
ん、どっちにしても経験談を語れるんで、
うん、
どっちにしてもね、失敗なんてないんですよ。
うんうんうんうん、
ってことを受け止めた上で取り組むってことですね。
はい、
はい、うん、
はい、
どうですか。
うん、いいと思います、うん、はい。でこれあのもちろんさとぽんさんもね、うん、チャレンジしてほしいですし、うん、聞いてくださってるあなたもぜひ、
うん、
ね、人前で話すのが苦手なだなって思ったりとかされてるんであれば、うん、本当一回でもいいから取り入れてみてほしいんですよね。
うん、
うんうん、相当楽になると思います、ね、なります。
はい、
はい、
うんうん、ってことでね、
うん、
まあ、さとぽんさんももちろんね、この音声を聞いてくださってるあなたも、人前で話す機会があった時には、ぜひね、この5ステップをね、実践してほしいと思いますね。うん、
はい。
特にね、ステップ5ですね。内覧ボックスに報告っていうことはね、絶対してほしいなと思いますね。
はい。
はい。
楽しみにしてます。
してます。
はい。
はい。ということで、今回のお話は以上になります。
はい。
はい。
ということで、なぜなにコミュニケーションでは、引き続き皆さんからのね、うん、お悩みとか、ご質問とか、うん、失敗報告、うんうん、成功体験、うん、何でもいいので、募集しております。
はい、
はい、
うん、で投稿方法は、
投稿方法はですね、うん、番組の2話目と3話目の間に PDF というプレゼントの文章の、うん、放送があります。
はい、
はい、でそこをクリックしていただくと文章が開きますので、うん、一番下までスクロールすると何でもボックスというボタンがありますので、うん、
はい、
そちらクリックしていただければと思います。
はい、
はい、うん、で、もしですね、うん、その何でもボックスのボタンがないっていう方いらっしゃった場合は、うん、お手数なんですけれども、もう一度あの番組の PDF 入手していただいたら、
うん、
ボタンがあるバージョンが出てきますので、
はい、
はい、
うんうん、第2回目と第3回目の間ですね、
うん、
に PDF っていうのがありますので、
そうですね、は
い、で、まあ、そこにね、なぜなにコミュニケーション増刊号というね、お知らせもありますので、
うんうん、
まあ、そちらのプレゼントもね、まだもらっていない方は、ぜひね、うん、あのゲットしてほしいと思いますね。
そうですね。
はい、まあ、完全無料で応募者全員にプレゼントしていますんでね。
う
ん、
そうですね。う
ん、はい、
はい、
うん。特別付録付きってことでね。うん、
です。
はい。
はい、
ですね、
うん。うん。プラス、今まで放送何回かさせていただいてまして、うん、その他もね、うん、いろいろ皆さんのお悩みに、
うん、
ズバッと解決をさせていただいておりますので、
うん、
ぜひなんか似たようなね、うん、悩みがあるなって思う方はお付き合いいただいて聞いてもらえたらすごく楽になることもたくさんあると思うので、
うんうん、
ぜひですね、なんかしながらでもいいと思いますので、うん、聞いていただけたらと思います。
はい、
はい、
ですね、
うん、
はい、まあ、今回のお話以外でまだ聞いていない音声があるのであれば、うん、ぜひ聞いてほしいと思います。
はい、
でもしね、あなた自身がその悩み今ないよと思う問題だったとしても、事前に知っておくことで周りの方でね、そういう悩みを抱えている時に、あなた自身が自分の言葉でね、ズバッと解決してあげれる存在に変わりますので、
うん、
まあ、そういう事前勉強にもなりますんでね、
はい、
まあ、自分自身が抱えている悩みかどうか別として、
うん、
とりあえずね、全部聞いておくことを激しくお勧めしておきます。
はい、
はい、ということで今回のなぜなにコミュニケーションは以上になります。今回もね、最後までお付き合いしてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。